はい、
こんばんは。
こんばんは。
はい。
はい。皆さん、ファイアボールユーモラスの第1話ちゃんと見ましたか？
見ましたが、ついに公開されましたよ。
もちろんね。
見てるでしょ。
いやもう、
ね、ついに。
D ライフアプリでも配信中ですから。
素晴らしい。
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 よかった。
よかった、見られて。
どうなることかと思いましたからね。
うん。いや、無事に。さすが俺たちの D ライフ。
さすがです、素晴らしい放送局、
さすがだよもうで内容
で、まあ外しましたね、
外しましたね、完全に
見事に外しましたね、
見事に外した、
まさかの、いやびっくりしましたよ、
まだご存命の頃で
した、ね、一言目から
ご存命でしたね、
ねえあの話は何だったのかっていうぐらいね
ミントストリー教科、
まさかの。で、まあ、はい、今回第1話ですけど、タイトルは、来たるべき世界。ね。
エピソード4じゃなかった？
そうそうそう。そう、
なんだろうと思って。
エピソード4なんですよ。
あれ、なんか、スターウォーズか何かかな
多分、スターウォーズなんでしょうけれど、ね。
大変気になる。
大変気になる。
いきなり気になる。
うん、もう一つ気になるのはタイトルが英語表記だったんですよね。
ああ、そう言われるとそうだ。
英語タイトルって今まで出たことがないんですよ。
あ、そっ
か。確かにないな。
確かに。
で、うん。しかもなんか見てると、うん、今回言葉遊びが少ないんですよね。
うん、
うん。
確かに。なんか
結構、
うん、
動きで、動きのギャグが多くて、
うん、なるほど、
割とね今回ワールドワイドに行く気なんじゃないかって気がするんですよ。
あ、そういうこと？
海外展開を見据えた内容、
日本語でしかわからない内容がね少ないんですよ、今までに比べて圧倒的に。
確かにそうだな、
確かにそうだな、
そういうこと？
すごい、うん、あの、お化けのくだりとか。
お化け。
あれって、言葉遊びじゃないじゃないですか。
うん。
今までああいうの全部言葉でやってたものが、今回言葉が少ないんですよね。
うん、確かに。
そこがね、すごい気になります。
全然違う、そう言われると。
うん。毛色が違った。
海外展開をするんじゃないかっていう気がね。
まあ、てか、そこまで考えないと、もったいないよ、こんなキャラデザー。しっかりやったんだから。もうね。
と思っていたら。
と思っていたら、
第2話の予告が出まして。
あ、出ましたね。
あ、まだ見てないや。
今見よう。
2話の予告は見てない。
第2話についてツイッターで書かれてるんですけど、収録を終えたドロスレア役の川翔さんが初めてキャラクターが普通に会話した気がすると。
あ、見た見た、普通に会話
ノート言ったんだ、会話
どうも第2話すげえ喋るらしいんですよ、
今までにない展開ですねもう今回も結構喋ってんなと思ったけど、もっと喋る、しっかり会話が、うん、会話をするってこと、
普通に会話するそうです
らしい。どういうこと？
今までまともな会話したことないですか？
まあそう言われるとそうなんだけど。ということはどういうことなんですかね、予想としては。
どうなんですかね。その会話の内容ですよね。
会話の内容。タイトルとか発表されてなかったっけ？
タイトルは、黄金の心です。
黄金の心。全く予想できないな。
黄金の心？
何かあるんですか、ヒントは。ここに。
とりあえずないですね。
まあ、いかんせん前回、大外ししてるから、若干、みんな自信がなくなっている。
予想はやめようって感じ。
信憑性が薄くなってきて。
まあ、多分、予想として一番当たりそうなのは、
うん、
本編を見たところで黄金の心とは何なのかがさっぱりわからないっていうのがね、多分正解だと。
関係ないっていう。
そう言われるとそう。
今までのファイアボールからして、おそらくわかりません。見ても。
来たるべき世界も。
来たるべき世界
よくわかんないし、よくわかんないし。
全然わかんない。
それっぽいっていう。いやー、わからないしな。
その時点でタイトルにユーモ ことに触れれてるのは、まあ3話しかないですからね。
あと2話しかないから。
あと300秒しかないんでね。
あと300秒しかないですから。
もうほとんど終わってますから。
いや、まだ3分の2残ってるから。予告を見る限り、謎の箱と謎のカードが出てくるみたいだけど、さっぱりわかんない。
今回アイテムも多いです。
アイテム多い。キャラ、なんかいきなりね、
なんか、
かわいいじゃ
ないですか。謎のカード出てくれてますからね。
ボエ
ー。ボエー。
あのボエー
カーフェ。
ボエー監督の声がないような気がするんですよね。
え、そうなの？
まあ、なんかね、あの声監督じゃないかなって気がする。
そんなこと気づかないよ。
すごい聞き覚えがある。
聞き覚えがある。
で、まあ内容なんですけど、第1話。は
い、そうだそうだ。
今回、ビントリシ提供が生きてるということで、
うん
まあ、かなり昔の話だろうと。
うん
で今回メルクール敵が出てないんですよね。
出てなかったね、あれね。
出てなかった。
まあ、具体的な年がわからないんですけど、
うん。全くヒントなしか、そういう意味では。ご存命であるぐらいしか。
そうですね。で、最後に、まあ、最後のクレジットでキャスト名が出たときに、
うん、
型番が出ました。
型番が出たね。
はいはいはい。
で、まあ、ゲレヒトニスは本当に BAU29 だったんですね。
う
ん
そう、うん。そこに書いてあるまんまだったね。
そう。外した要因、型番が変わってるんですよね。
うんうん
うん、で、ドロッセルも変わってまして、
うん、
ドロッセルがカスタリア9。
カスタリア9。
つまり9歳だろ、と。
ほう。
うん。
チャーミングより3代前。
3代。
の話。と思われます。
ということは、前が、12ってこと
?12。チャーミングが12で、無印が14だから。
無印14ですね。
なるほど。
で、まあ、一番の問題は、カスタリアって部分ですよね。
うん、カスタリア。
今までは、ジュノー14。
ジュノー。
うん。
で、本当にこの数字だけを信じていいかわからないという。
うん。で、まあ、このカスタリアっていうのが、
うん、
あ、ギリシャ神話の精霊のことなんですね。
お
で、それからおそらく、お父様が亡くなったタイミングで獣王に切り替えられただろうと。
あ、なるほど。
まあ、勝手な予想なんですけど、
ね。精霊みたいな。精霊じゃない、元号みたいな。
で、その先の獣王は、ギリシャ神話の女神になるんですよ。
うんうん。
ジュノーで、J-U-N-O で、
うん
うん、6月のジューンの由来になった女神ですね。
うん
うん、そうね。
なんで、そういう意味で、本当に、お父様が亡くなった時点でドロッセルが女王になるっていう意味だと思うんですね。
うん
うん、ああ、なるほどね。
それでおそらく型番が切り替えられているだろうと。
なるほど。おそらくね。
おそらくね。
予想ですね。
まあ多分これ最後まで判明しないんですけど。
判明しないと思う。
で、今回のファイアボールユーモラスのストーリー。
うん。
世界から隔離されたゼンベストの塔を舞台に、バレる。キゲトリスが送る日常を記録した物語で、
うん、
彼らはやがて星々が正しい位置に戻る日を待っていましたっていうのが、
うんうん、書いてある。
あらすじとして書かれてるやつなんですね。
うん
うん、で、この星々が正しい位置に戻るのを待っているっていうのは、
うん、
チャーミングにつながってくるんですよ。
え、そうなんですか？
最後のチャーミングが割と星々がおかしくなって話を結構してますね。で、チャーミングの最終話に、
うん、
あのドロッセルが寝る気、真心のゆりかごっていうやつが出てきて、まあ、ドロッセルのアップグレードのために寝ますと。
うん
うん、で、最後に、 その星をホログラムで投影するんですね、ゲネットニスが。
うん、あ、そうだね。星座みたいな。
そうそうそう。で、あの星座について、ちくわぶボックスに書かれてることは、
うん、
そこには大きな翼、フリューゲルを広げたワシ座、イルカ座、その隣には実際には隣接しないはずのオウシ座、タウリが寄り添うように描かれています。
うん、
この タウリっていうのは、ゲレヒトニスの型番なんですけど、
うんうん、
この星空の配置っていうのが、うん、どうもこの幼心のゆりかごにとって重要なんですよ。
なるほど。
でこの幼心のゆりかごはクロノスシステムっていうファイアウォール作戦に並ぶ構想がありまして、ウィントレ・シュトレイ教が作ったんですけど、クロノスシステムはウィントレ・シュトレイ教がの死ぬことが起動機になったと言われています。
死ぬことで起動する？
死ぬことで起動するんですね。で死ぬことによってドロッセルが君主育成プログラムに従って進化が促されていくことになる、
うん、
とチャーミングの時の解説書に書かれてるわけですよ。
もうなるほど。
となるとおそらくこの話第3話でビントレシュトゥー教がなくなることが最後になるんじゃないかと。
おお、そんな壮大な話になるんですか。
多分そこでお嬢様は完全に君主として統治しなければいけない状況になる、
うん、
でそれをもって受脳への切り替えが行われるという。
なるほど。そんなこれから結構すごい話になってるんだ。てかストーリーがしっかりとあったんだ。予想だけどね。
なんとこね、
うん、
多分そういうモデルチェンジが行われるのではないかと。いまだに造形にはちょっと納得いってませんけど。
造形？
で、ドロッセルの足元。
足元の？
この足、超人間っぽいやん。
そうね。
ああ、そうね。
もっとロボ風がいいと思う。
もっとね、機械っぽいのかと思いきや。確かにゲレヒトニスはものすごい異常に時間がかかるっぽいですけど、今回。
動くのに？
動き始めるまでにすごい。
なんかすごい溜めるよね。
エンジン使ってるんです
ね。溜めます
。しかもうるさいっていう。
あと、小ネタだと、ドロッセルが、タタマが寝ちゃってた時の、
うん、
再開する時の起動音がバックっぽくないですか？
気づかなかった。マジか。
いわゆる、
じゃーんだった？
ウォーリーの、
起動
音。起動
音。聞いてみようと。なるほど。
多分この名前が重要なことになっていくんじゃないかと。
名前がね。
うん。
そんな、すごいな。最後に、ってことは最後に出てくる可能性があるのかな。ビートストレイ教は。そんなことはないか。
もう多分、亡くなったという知らせが来るとかじゃないですかね。
そういうこと。
あるとしても。
どこに行ってるって言ってたっけ。なんか鉱山に行ってるみたいなこと言ってた。
なんか鉱山に行ってるって。
鉱山に行って何とかをしてるって。
なんか、アガメムノンのポータルを生成してるらしいですね。
うん、あ、言ってた。
じゃあ、このアガメムノンっていうのもギリシャ神話の英雄なんですね。
あ、そうなんだ。アガメムノン。
アガメムノン。
へー。
なんか気になるとこありました？
そうっすね。ちなみに予告でさ、家電出てきたじゃん。ユーモラス家電。あれはもう予告専用なのかな。
あれは D ライフ用の映像ですね。
D ライフ用の映像か。
うん。
あ、予告じゃないか。そう、D ライフの紹介映像か。あれはどっかに組み込まれてくるのかな。ストーリー上。
あれはあれだと思うんですよ。
あれはあれか。
あの家電は多分出てこないんじゃないかと。
そうか。
ユーモラス家電。
ユーモラス家電。
いや、あれ、ユーモアの、なんだっけ、語源のごとく大気をまき散らしながら稼働する家電とかなんとか言われたやつ。
ユーモラス家電バラクーダって。
あ、名前出てんだ。
名前出てますね。
ということで、 まだまだ分からんぞと。2話が、だ3話の予想はとりあえず立ったけど、2話の予想は全く立たない。
多分この話の終わりが見えてますけど、うん、そこまでどういくかは全然分かんないですよね。
ちなみにあと、その、
いかんせんファイアボール相手ですから。うん
うん、予想はできない、
うんうん。予想する意味がないですね。話に意味がないから。
ゲデシュトニスは、ゲデシュトニスは割となんか、なんて言うんだろう。よりメカメカしいというか、あんまり動きスマートじゃないわけじゃない。この若いっていうのかな。一方でその、ドロッセルの方は人間っぽくてなんか、
うん、
逆です、ね、
なんでドロッセルねこんなに人間っぽいのか
超人間っぽい、
うん、
でも全然リベットとか出てないしすごいシームレスな形、うん、
あすごいのは無印からチャーミングの時に、うん、ファイアボールのキャラクターの姿が変わっても、うんアニメとして続けられるのかっていう挑戦だったらしいんですけど、うん、今回名前すら変わるっていう、うんね、イモニトロンナイトの時に監督も冗談で言ってましたけどもう声だけでいいんじゃないか
確かに
CD ドラマ
次声も変えてみるかって言ってましたからねあの時
声変えちゃったらまずいじゃないですか
それでも、こう、そのキャラクターとして同じものが成立するのかという実験でもあったんですからね。
キャストのとこに、伝統的な声優みたいなの書かれてた気がするけど。変えちゃうのかな。あと、伝統的な出演者。キャスト。でも、伝統が途切れてしまうじゃん、声を変えたら。
まあ、監督は箸休めですからね。
ひどい。足休め的脚本監督はいそんな感じですか
そんな感じですねあとはエピソード1から3が出るかですね
それブルーレイに収録じゃない
もうムービーネックスにね
うんムービーネック
スすごいじゃんもう半分1話2話3話しかだからエピソード4、5、6をテレビでやって、うん、プリクエルはブルーレイにこんなことあってすごい。てか作ってるでしょ作ってないのかな
どういうことですかねエピソード4っていうのは。
ものすごく気になるんだけど。作っててください。
ただね、ファイアボールの完全なオマージュだとすると、うん、エピソード4がドロッセルの話だっていうことは、エピソード1から3はドロッセルの話ではないんですよね。
そういうこと。
いやそうすると、エピソード1から3はビントルステル教の話になるんですよね。
いや、もう、まさに、やってくださいよ、それ。いや、だって、もったいないでしょ。もっと使おう、この CG モデル。もったいない、もったいないから、本当に。こんなにバッチリキャラデザして。もったいない、実体ね、いろいろ作ってるというふうに。
わあ、もうこんだけやれば売れますから。だって、本編に出てこないフィギュア買ってんだもん、こっち。
忠実なるしもべたちが。
あの、冬版とかも、何の姿なのかよくわかんないけど、みんな買ってるもん。う
ん、ウィンターパッケージですね。
うん、
で、放送いつだっけ、
次は、はい10日の金曜日ですね。
はい、11月10日金曜日。まあ、またね、大量の再放送があるのでしょうけども。すごい数。
してくれないとね。
10回でも20回で
も。困りますからね。うん、
まあ、ただね、やっぱり。最速で見なければ。はい。ということで、こんなもんですかね。
ですかね。
はい。次回が
楽しみ。また来月。
来月お会いしましょう。